皆さんは古本屋さんとか行ったりするでしょうか。古本苦手だっていう方もいらっしゃると思うんですよね。まあその気持ちはわからんでもないんですけど、まあ僕はそんなに気にしないかなと思います。うちには古本屋さんで買った本もたくさんございます。で、古本屋さん巡るのも好きで、神保町に行きつけっていうかね、お気に入りの古本屋さんもいくつかあって、まあまたね行きたいなと思っています。僕はねあんま本の、まあ、新品か古本かっていうのもそんな気にしないし、電子書籍もまあ活用はしてるんですけど、なんだろうな、まあでも手元に置いときたい本はやっぱりね、電子書籍じゃなくて紙の書籍で購入したいなとは思いますよね。まあ皆さんに似たような感覚なんじゃないかなと思います。始まりました、滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。滋賀15です。ブックオフっていうチェーン店がありますよね。まあ、あれも古本屋っていうことだと思うんですけど、本以外も置いてたりする店舗ございますけど、僕はブックオフもまあまあ利用する方だと思います。まあ、ゲームとか置いてるけど、僕はもうゲームは全然点で分かんないので、まあ漫画も別にだから、まあ主に新書文庫を中心に、あるいは言語学のね本とかもあれば、まあ見たりしてるんですよね。でブックオフってオンラインでも注文できて、で割と僕はそれを利用してますね。オンラインで注文して、で近所のブックオフに店舗受け取りっていう形で取りに行くっていうことをしています。一応配送もしてくれるんですけど、確かね1500円以上買わないと送料無料にはならないので、まあそれだったらね、僕はもう店舗に送ってもらって自分の足で取りに行くっていうことをよくやっています。で意外とオンラインで探すと掘り出し物もあってですね、最近買ったのは言語と言語学っていうジョン・ライアンズっていう先生が書いた本なんですね。岩波書店から出てる。で僕はこれね昔読んだ記憶があって、かなりね古典的な位置づけだと思ってたら、1981年発行なので、まあ原著が、まあ、日本語版が出たのが87年なので、まあそんな古典っていうほどでもないんだなと思いました。記憶違いでしたね。でこれは実際に大学の言語学の授業で使われている教科書で、それぞれの章の末に設問と練習問題っていうのが設けられてて、まあ、いかにも教科書的だなっていう感じなんですよね。でこの中のねボンゴボンゴ語っていう仮想言語っていうか、このジョン・ライアンズが作った言語を解かせる設問っていうのがあって、まあ、これは僕は解いた覚えがあるので、まあ、ちょっと懐かしいなと、見ています。まあ81年に原著が出てるので、まあやや古いですけど、それでもおすすめできますし、まあそういうねブックオフの使い方もあるので、もし欲しい本がある方はですね、オンラインの方で検索して店舗で受け取りっていうのをやってみるとよろしいんじゃないかと思います。でこの言語と言語学の冒頭の方を読んでて、あらゆる言語に共通する特徴というか、人間の持つ言語の特性みたいなものを4つ挙げててですね、それが面白いなと思ったので、今日はその話をしようと思います。1つ目は思惟性と言われるもの、2つ目は二重性と言われるもの、3番目は分離性で、4つ目は生産性。まあ、この4つをジョン・ライアンズは言語の特性としてね、一般的な特性として挙げています。でこのうちね、思惟性と二重性と生産性は、まあ、よくわかるっていうか、まあ、結構どこでもね言われていることなので、そうだなと思ってたんですけど、最後のね分離性っていうのはね、まあ確かになとちょっと 納得したっていうか、新しくね、感銘を受けたとこなので、まあ、そこをお話ししようと思います。あ、でもまあ、一応一個ずつお話ししますね。まあ、C 星っていうのは、これ本当に言語の特徴としてね、よく言われるんですよ。この C 星について話している収録トークございますので、まあ、関連トークもぜひ合わせて聞いていただけたらと思います。C 星っていうのはね、そもそも言語っていうのは、記号の集まりだっていうのが、まあ、前提としてあるんですね。で、記号っていうのは、表すものと表されるものっていうのが表裏一体となってるというか、必ずこの2つがセットになってるものだと。言語記号の場合は、表すものといった場合は、まあ音声的なね、ものであることが多いですけど、まあ文字だって一応表すものですよね。で、表されるものっていうのは、まあ平たく言えば意味というか概念と考えていいかもしれません。で、この2つから記号っていうのは成り立っていて、恣意性というか恣意的っていうのはどういうことかっていうと、この表すものと表されるものの間に自然的な関係はないっていうことなんですね。例えば日本語で犬と呼ばれているあの生き物を犬という音で表す義理はないんですね。別にどんな音だって構わないんですけど、我々は犬と呼んでるわけですね。で、それが恣意的であるということです。まあ本当にざっくりとしか言ってないので、関連トークを聞いていただきたいと思います。で、二重性っていうのも、これ確か過去のトークで話してるんですけど、まあめちゃくちゃ平たく言えば、我々は意味のない音を組み合わせることで意味のある単位を生み出してるっていうことなんですね。例えば日本語の母音のあーとかいーっていうもの、それ自体には意味がなくて、で、それを組み合わせることで愛とか言うと意味のある単位になるわけですよね。で、この意味のない単位を組み合わせることで意味のある単位を作り出すっていう、この二重性という特徴が生産性っていう特徴と結びついてるとも考えられて、まあ、生産性っていうのは、我々は聞いたことのないような文章だって理解することができるし、自分の口から出ていきますよね。例えば子供は自分の聞いたことのないような文章だって平気で口から出てくるわけですけど、まあインプットに対してアウトプットの方がはるかに、なんていうの、こういうの、出力が大きいっていうんですか。で、こういう生産性が高いっていうのも人間の言語の特徴だということなんですね。で、この恣意性と二重性と生産性っていうのはよく言われることで、まあそうだなと僕も読んでて思いました。まあ本当にね、ざっくりとしか今説明してないので、本当に関連トーク聞いていただきたいと思います。で、最後のね、この分離性っていうのはね、僕はあんまり考えたことがなくて、まあないことはないのかもしれないんですけど、読んでてね、おっと思いました。この分離性っていうのは連続性の反対で、なんというかな、0か100かきっちり切り分けられるみたいなことなんですね。例えばまた日本語の例で考えると、駅と秋っていう単語がありますよね。物理的にはえとあの間の母音っていうのは、まあ、存在して、まあ、日本人だってみたいに発音はすることはできるんですね。まあ、英語にはこういう母音はありますけど、日本語にはないと。で、例えば駅みたいな発音をした場合、これは駅と秋の中間の意味とはならないですよね。あるいは駅と秋両方を含んだ意味として解釈することはありません。どっちかにしか解釈できないと思います。駅といった場合、駅か秋の、まあ、言い間違いかなぐらいにしか思わないわけですよね。で、これが分離性というもので、0か100でその中間っていうものはなくて、程度の問題っていう話ではないっていうことなんですね。今のは発音の話ですけど、まあ、文字の面だって同じだと思います。めとぬっていうのは非常に似てますけど、ぬの最後のくるんのとこが 不完全だったからといって目と布の間の音を表しているとはなりませんよね。必ずどっちかとしてしか解釈されません。まあ、これが言語の持つ分離性という特徴だということですね。はい、いかがだったでしょうか。今回は相当抽象的な話でしたけど、まあね、言語の持つ面白い特徴ではないかなと思います。というわけで、また次回のトークでお会いいたしましょう。お相手はシガー15でした。ではまた。